フェイス・トゥ・フェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。
はい、どうも
ー。どうもです。
はい。
ですね、またまたサテライト収録なんですけども。
旅の空ですね。
はい。はい、
ここはですね、
はい、
北陸自動車道、
はい、
名立谷浜サービスエリア、
はい、
という馴染みのないところですね。
全く、初めての。
初サテライトですね、ここね。
そうですね。
北陸自動車道に、上信越道、長野方面から来て、
はいはい、
上越ジャンクションというので、北陸道に接続するわけですが、
はい、
入ってすぐの、サービスエリアですね、
はい、先ほど分岐がありまして新潟方面と富山方面で分岐してちょっと来たところですけども、はいはい、風の匂いが空気の匂いが変わりましたね。
やっぱり日本海側です
ね。日本海側でね、はい、植生が変わりつつあるっていうのもあるんだろうけど、やっぱりあれですね、日本海側の
風の
匂い、
空気ですね、
空気の匂いが、はい、途端に変わりましたもんね。なんか
変わりましたね。
いやいやいやいや、ということで我々は、金沢に向かっております、はい、明日金沢でライブ
なんですけ
どもね、
はい、
前乗りということで、
はい、
さすがに金沢当日乗りは無理なんでね。
そうなんですよね、
はい、何時間かかるんだろう。
東京からだったらですね、
うん、
6時間、7時間
ぐらいかかりますよね。
はい、どうしてもね。はい。
なんで、今日は僕JR で熊谷まで行きまして、
はい、そっから。ありがとうございます。
ずっと関越をね、走ってきたんですけども、はい、毎回ね、金沢行くとき、天気がめちゃめちゃ悪くって。
そうなんですよね。ここから先にですね、親知らずという有名な、
はい、
断崖絶壁の、
はい、
交通の難所と昔から言われている場所がありまして、
はい、
そこはですね、今はですね、海の上を、
はい、
高速道路が走っているという。
そうなんですよ。
断崖絶壁なんで、
はい、
陸にこう高速が作れなくて、
はい、
海の上にこう作ってあるんですけどね、それがこう大変眺めがいいんですけど、その眺めをまだ目撃したことがないっていう。
もう初めて通った時なんか本当に何も見えない豪雨でしたからね。
結構やばい感じの豪雨でしたからね、あれはね。
で、次の年もずーっと雨降ってて。
もし、5、6回は通ってますか ね。でも、一度たりとも海を見たこともない。
海を見たことないし、山も当然のことなの
ね。
立山連峰とか見たいのに。
はい、はい、ないですね。
いないんじゃないかって
。今日はまあまあ、まあ天気予報で雨が降るんじゃないかって言われてた割にはまあ、ね、なんとか持ちこたえてはいるんですが、
うんうん、
ぼやーんと。
ぼやーんとした薄曇り状態
です、ね。薄曇りで、はい。
そんな、
なかなかこう、天気関係では持ってない。
持ってないですよ、俺たちは。
我々ですが。
ね、はい、でも、去年、金沢でライブやった時にね、
はい、
お客さんたちみんなね、すごい天気のいい中、ほら、 高速バスとかで来たお客さんなんかもね、途中の休憩なんかで、それはそれは素晴らしい、
ね。写真見せていただきましたね。
ね、景色を見て楽しんでいただけたそうでね、はい。我々はどうでしょうね、今日は。でも、明日ライブが終わって、明後日長野に移動するときが、
そうですね。
結構天気良さそうなんで。
戻りにでね、見られるといいなと。
いいなと思いますけども。でも、途中来るとき、やっぱり、綺麗でしたね。
そうですね。
妙高とか。
そうですね。長野新潟県境あたりの雪深い山々なんですけどね、やっぱりこの辺も雪がちょっと少なくてね、
少ないとはいえ先週よりやっぱり ねこっちの方はさすがに
日本一の豪雪地帯ですからね、
雪の量はちょっと多かったですね、はい、南アルプスなんか全然なかったですし、
ですよね、
中央アルプスもちょっと少なかったですけども、はい、それに比べればまだ雪は残ってる方ですが、はい、でもこの時期少ないんでしょ、やっぱり
そうなんですね、はい、
だって去年確かさ野尻湖のあたりで雪降ってましたもんね。
そうですね。
移動中。
はい。パラパラとね。
パラパラとね。はい、今日は、なんか薄曇りの、薄ぼんやりした天気で。まあ、明日のライブがね、あんまりこう、雨にならなければいいなと思ってるんですけども、はい、なんか明日もあんまり天気、よくなさそうで、
はい。願っております。
金沢はね、この時期雨多いですからね。
で、
はい、
金沢といえば。
はい。
北陸新幹線。
はい。
ついに今年。
はい。開通しました。
開通しまして。初の、開通後初のライブでございます。
そうですよ。
さあ、客足はどうか。
どうかってことですね。
いや、僕の中でね、結構ね、このツアーの中のね、この、ゴールデンコースと。
ゴールデンコースですよね。
はい、金沢長野。
金沢長野。
このね、工程は、なかなかいいんじゃないかとね。
今までありえなかった。
そうなんですよ。
コースですよね。
長野と金沢が一本で新幹線で繋がりました。
繋がりましたからね。
新幹線だと1時間ぐらいじゃないですかね。
そうですよね。
ね。あっという間に着きますんでね。さあどうなることか。
さあどうなることやらってね。はい、でもこれ、今後もなんかこの金沢と長野はこうくっつけてもいいかな、
ね。ですよね。
思いますけどもね、はい。さあ、それではお便りの方紹介しましょう。
お願いします。
A さん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々、こんにちは。
こんにちは。
千葉県在住の九十九里浜子と申します。
どうもです。
今、日本人の3人に1人は花粉症なんだそうですね。
ほう。
おなじみの杉やヒノキ、北海道は白樺、北総地帯は稲、秋にはブタクサ、生高泡立ち草などありますが、雑草の花粉症の人は一年中辛い思いをしています。
なるほど。
ある日ラジオを聞いていたら、食生活から花粉症を予防改善しようという話をしていました。まず高タンパク高脂質の食事は NG、動物性タンパク質を摂りすぎると花粉症になりやすくなるそうです。花粉に対して免疫力を高めるのにおすすめの食品はヨーグルト、シソ、きな粉、そして納豆。
きた。
納豆のネバネバの成分のナットキナーゼが免疫力を高めるのに効果的で、さらに鼻の粘膜を補修してバリア効果を高めるので花粉症になりにくくし、すでに花粉症の人も花粉が吸着されにくくなるので症状を和らげてくれるそうです。うん、Aさんが大好きな納豆、それもAさんがご飯でこそげ落としてまで食べるというネバネバが花粉症にも有効なんですね。Aさんがあまり病気しないのも納豆の免疫力のおかげかもしれません。花粉症の人は積極的に納豆を食べれば少しは良くなるかも。以上、納豆お役立ち情報でした。
素晴らしい。
ね、
久々な有益な情報。
有益だ。この番組にしては。
この番組かもしれない。この番組で一番有益。歴代1位かもしれないですね。
こんだけやってきて。
ね。
すごいですね。
そうですか。白樺にも花粉症ってあるんです
か。ね、白樺、
そうなんだ。
ねえ、稲とか。
じゃあ、ね。人によってはもうありとあらゆる花粉が NG って人もいるわけですね。
そうですよね。
ですね。
納豆いいですよ。
納豆ね。
あとレンコンとかもいいらしいですね。
あ、そうなんですか。
うん。
ぜ
ひ皆様お試しあれ。
ありがとうございます。
はい。
では、
続きまします。
ごめんください。ということで、ふみえちゃんです。
はい。
Aさん、くらげさん、こんばんは。びっくりしました。雨の日に車を運転してたんです。
はい。
その時、我が身に惨劇が。
はい。
私、免許を取った時に親から厳しく、運転する時は窓を開けるようにと言われたんです。
はい。
窓を閉めていると、緊急車両のサイレンの音が聞こえないからと。
はいはい、はい。
救急車とかね。でも、窓全開ってわけにいかないでしょ。何のための窓なんだって話だし。
はい。
だから、運転席の窓を少しだけ開けるようにしてたんです。
はい。
それが癖になってて、今も運転席の窓は1センチほど開けて運転しています。
はい。
で、雨の日の惨劇。
はい。
朝からかなりの雨が降っていたから、道路の端から3分の1ぐらいまで水たまりができてました。
はい。
左折しなきゃいけなかったので、私は、左折帯に入りました。
はい。
その時、私の車の横を猛スピードで、 過ぎ去っていた直進の車が、
はい、
運転席が右側ですね、
うん、
思いっきり水たまりの水をザマー、私の車に跳ね上がった水がドバー、顔が冷た、
う
ん、なんと少しだけ開けていた窓から跳ね上げられた水が車内に思いっきり入ってきたんです。右半分ベッタベタ、当然運転席のドアの内側もドアポケットもベッタベタ。
あれ、
なんで車に乗っ取ってこんなに濡れなあかんの、
うん、
窓枠にはちゃんとバイザーつけてます、
うん、
バイザーで隠れるようにしか窓を開けてないのに、
うん、
下から跳ね上げられた水だから。
そうだね、
下向きのバイザーの内側から猛スピードで跳ね上げられた水が入ってきたんでしょうけど、それにしてもこんなに濡れる、歩いている時にもよく横を通り過ぎていく車に水をかけられるから、
うん、
傘を真横にして車の方に向けて防御するけど、
うん、
まさか車に乗ってて横を走り過ぎていく車に水をかけられてベタベタになっちゃうとは、いかにも不明落ちな出来事でした、
ね、あ、1センチぐらいしか空いてなくてもね、
来るんですね、
下からバーッと来て、そしてバイザーに当たって
内側に全部、
内側に全部来てしまったという ね、
はい、ね、まあ、ありがちですね、
ありがちですね、そういう時はやっぱり窓ちょっと閉めといた方がいいっすよ。
割とそうですよね、
うん、
ここ来るみたいな、
うん、
そういうのって、ね、大体やりますから、
うん、
ここは来るなっていうので前もって閉めるという、う
ん、あと助手席側のとこをちょっと開けとくとかね。
そうですね、
うん、
まあでもふみえちゃんのお便りにして今回はちょっとね、
うん、
あまりこうひねりがないので、
うんうん、
ウィンドウを閉めようとして、携帯を
携帯を
押すぐらいの、そういうオチが、そういうオチ希望、
はい、希望
お願いします。
お願いします。
はい、
ということで今日の1曲目聴いてください。 Face to Face で House City。自動車道なだち谷浜パーキングエリア、
はい、
からお届けしております、
はい、
だいぶ日が傾いてきましたけども、で金沢には何時頃到着になるかな。
そうですね、8時前ぐらいですかね、
これから日本海に出て、
はい、
日本海沿いを走ってまいりますけどもね、お便りの方じゃ、
はい、
紹介してください、
はい、 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
松本市のにゃんころもちです。
あ、どうも
どうもです。今回は美味しい少し変わった食べ物をご紹介させていただきます。
はい。
それは、寿司そばです。
そう。
そば寿司、そば寿司なら皆さんよくご存知かと思います。はい。巻き寿司のご飯の部分がそばになったものがそば寿司ですが、
うん、
うちの近所の若松というお寿司屋さんで売ってる寿司そばは、
うん、
巻き寿司の具がそばなんです。
え、
それに醤油ではなくめんつゆをかけていただきますって写真来てますけどね。要するに米があるんですよ。
あ、米あるんだ。
寿司、あの寿司酢があって、うん、要は巻き寿司の、要はね、ネタが入っているところがそばになった。
中身がそばと
っていうことですね。
そばで巻くのではなく、
はい、
はあ、
ですね。
どうなんですか。
これ今日まで何とも思わず食べてましたが、
うん、
よく考えたらそば寿司とも違うよなぁとふと気づき、うん、お便りにしてみることにしました、うん、東京に住んでいる妹にこの寿司そばの写メを送ったら、これ美味しいの？との返答。うむ、確かに初めて見た時私もそう思ったなぁと思い出しました。さらにまさに今日知ったのですが、この寿司そば、これを販売しているお寿司屋さんが考案したものだそうです。
うん、
だから、きっと他の土地ではお目にかかれないのかも。
うん、初めて見ますね。
これ、見た目はなんかあれですが、美味しいんですよ。そばと酢飯を一緒に食べた味です。想像通りです。でも、本当に美味しいんです。ご当地 C 級グルメって感じですが、お二人をはじめ、リスナーの皆様も中心地区にお越しの際は、ぜひ召し上がってみてください。
おぉ。どうなんでしょう、
ね、これちょっと知らなかったですね。
うん、初めて見ます、これは。
まあ確かに、蕎麦寿司、
うん、
は食べたことあるんですけどね。うん、
寿司蕎麦。
酢飯と蕎麦。
うん。合うんですかね。
まあでも、合わない。合うは合わないって言うと、合わないってことはない。
ない。
うん。
あの、
ですよね、
よくこう送られてくる、っていうのとはまたちょっと違いますよね。
ですよね。
そそられるわけでもないけども。でも、否定する気にもなれない
っていう。どうなんでしょうね。これ、割と中野方面よく行くんですが、うん、これを僕も初めて見ましたね。
ちょっともし、
はい、
チャンスがあったら、
これちょっと食べてみたいですね。
食べてみたいです
ね。なんてお店？若松というお寿司屋さんですね。うんうん、松本市内にあるんですね。
松本市内。
ちょっと、チェックしてみたいと思います。
このお店しかないのかな？
どうなんでしょうね。まあ、考案したってことは、そんなに、まだ、うん、
広まってはいない、
ね。広まっていないんじゃないですかね。うん、ちょっとチェックしてみたいと思います。
うん、でもこういうなんか、一軒のお店が、考案したメニューが、ね、結構人気出て、
やがてね、
周りがこう、はい、ね、それで、その土地の B 級グルメになってったりとか、ありますからね。
ですね。
ええ、まあ、ちょっと。
まあ、そばどころですから
ね。そばどころですからね、はい。そうですよね。
はい。
はい、ありがとうございます。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
山梨県在住メタル呉服店です。
毎度です。
洗濯物の失敗は皆さん一つや二つあると思います。うん、小銭、携帯電話、
あ、はいはい、
ティッシュペーパー、
うんうん、あるある、
など定番ですね。昔、蓋を開けたままでも洗える洗濯機だった時です。邪魔なので蓋は外して使っていました。棚の上にあったはずの洗剤が落下して、気がつかずにタイマーで箱ごと洗ってしまいました。コントかというほど泡
でしょうね。
はい。私の場合失敗を挙げていったらキリがないです。そんな先日、銀行のカードを洗ってしまいました。
あら。
今はドラム式乾燥機付きの洗濯機です。熱も加わったからなのでしょうか。1センチ以下のプラスチックの破片が5、6枚洗濯物についています。
割れたんだ。
糸くずネットからも5、6枚。残りのパーツはどこに行ってしまったのでしょうか。銀行にその破片を持って行ったら、カードの破損交換は無料です。再発行は1000円です。これは名前の部分もないし、口座番号もわからないし、磁気データも取れません。誰のカードか証明できないので、破損という扱いにはなりません。うん、要は無料ではダメだってことですね。かなり疑いの目で見られ、身分証明書やいろいろ聞かれたり、書類を書かされたりしました。そして1000円払って再発行してもらいました。郵送で届くので1週間近くかかります。とっても不便。その間に洗濯をするたんびにカードの破片が3つ4つと出てきました。洗濯機内部に残っていたのですね。それを拾ってはセロテープで貼り、約1週間かけて 99% パズルが完成しました。
復帰させたんだ。
それを持って銀行に行ったら、前回と同じ行員さんの担当になりました。パズルの、うん、パズル状態のカードを見て笑いながら、よく探しましたね。ちょっと上司に相談しますと言われました。奥でおじさんたちが笑っています。受付にいた若い行員さんたちも手を止めて後ろに行っては笑っています。すいません、どこのメーカーの何という洗濯機ですか？たとえ破損してもこのように粉々にはならない材質のカードに変えようと思います。再発行にいただいた1000円は返金します。参考資料にしたいので、このカードは回収させてください。
へー。
と言われました。
へー。
ああ、銀行に持っていく前に写真撮っておけばよかった。その直後にカードが届きました。洗濯したら粉々になる材質のカードです。交換に行くのもめんどくさい。ということでね。
へえ、割れるんだ。
割れるんだね。
へえ。
あの回転でいろいろとこぶつかってバキバキに熱分。
本当によく見つけましたね。
ねえ、99%。ほう。よく見つ、だってなんか裏の方入っちゃったりしたらもう出てこなかったりするもんね。
ですよね。
いやいやいやいや、よくぞ。写真撮っときゃよかったね。
ですね。
ああ、写真撮ってれば今ここで見れたのにね。
ねえ、
うん。残念だな。そうですか。ちょっと、でも本当、気をつけないとね。
ですよね。
うん、洗濯機に入れるときは必ず。
なかなかその銀行の対応も参考にしたい
って。参考にしたいって
なかなかいいですね、
うん。前向きですね。
はいはいはい。
ね、本当、皆さんでも本当に気をつけてくださいね。
よくありがちですからね。
ありがちですからね。はい、ということでですね、明日、金沢、はい、明後日長野なんですけども、ツアーが始まる直前ぐらいからですね、ホンダの作った新曲が、まず登場して、はい、2曲目も登場して、はい、今もずっとやってるんですけども、はい、いよいよ、
はい、
明日、明後日、
S曲
の一発目がね、登場するんですけどもね、はい、もうドッキドキですよ。これはドキドキだね。
割とそうですよね。
うん、はい、で、しかもまだ、従来だったらレコーディングでこう一通り演奏して歌も歌って、っていうね、はい、それから発表なんだけど、まだ誰も聞いたことない。
やったこともない。
やったこともない。
自分さっき車の中で聞きました
ね。そうそう。で、まあ歌詞もできてるんですけども、ちゃんと大きな声で歌ったことがない。
はい。
ね。そうなん
ですよね。
はい。これを、明日いよ。うわぁ、もうドキドキですね。
これはあと数回繰り返すっていうわけですよね。
そうですよ。
結構、大丈夫でしょうか、うん、
ね
え。心が持つんでしょうか、
ねえ。
どっかのタイミングで心折れて、
心折れて。
もうやめましょう、
みたいなね。いやでもね、ドキドキだけど、ちょっと、楽しい
ですよ。楽しいですよね。
うん、
はい。
それで、どんどんね、やるたんびにこう、育っていくのが自分でもわかるし、
はい、
うん。これはちょっと、どうしようかな。今晩中に歌詞をアップしようかな。
お、いきますか。
なんとなくみんなにもこう、覚悟を決めといていただきたいみたいな。
なるほど。
ね。
自分で納得いかない歌詞を、アップするとですね、
うん、
それが定着したら、
あ、だから、変更の可能性もありますみたいなことをこ
う、そう、書いとくんですけどね。書いとくんですけど、いいじゃないですかと言われてます。慣れちゃうって。
慣れちゃうとね、
この形だとね。
そうなんだよな、はい、そこなんですよ。だから俺もね、最初に作った歌詞をもう数箇所変更しましたからね、今日の段階で。はいはい、まあでも、ちょっと考えて、
まあね、その過程もみんなさんにも見せちゃうぐらいのね、うん、そういう、ね、
そうなんですよ、はい、そこがまたね、
はい、
聞きどころですよ、
はい、
うん、ということでちょっと楽しみにしていただきたいと思います。はい、では今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースでアンダーカバー。
I'm not the one.
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市の井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、これから一路金沢に向けて走っていこうと思いますけどもね、今のとこ雨は大丈夫なようですね。
下もまだ出てますからね、大丈夫ですね。
海も見えるし、はい、山もちょっとは見れるのかな、
なんとか見れるかなみたいなね、はい、いいですね。
影らしきものぐらいは
ちょっと見せてくれよみたいな、
ね、
ちょっといいじゃん
いいじゃないかよって
、ね、はい、
見せていただきたいもんでございますけども、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、もうライブの感想とかね、からなんかあのちょっと変わった食べ物とかね、もう何でも結構ですので、はい、あとリクエストの方もよろしくお願いします、宛先を今日も言っておきましょう、メールの方は ace775本舗、@yahoo.co.jp ace775honpo @yahoo.co.jp、こちらの方まで送信してください、はい、そしてお手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの雲を追い越すよ。